11月になりまして、教会の暦もだんだんと1年の終わりへと近づいております。次の次ですから、11月の最後の日曜日が聖霊降臨後最終主日となります。そして今年は12月の第1の日曜日が太閤節の第1主日にあたります。年の瀬が近づいてきたなと、カレンダーを見ると思わされるわけであります。でそのような教会の暦に従いまして、今日与えられております聖書の箇所は終わりということをとても意識したテキストが選ばれております。預言者アモス、次のように呼びかけています。災いだ、主の日を待ち望む者は、主の日はお前たちにとって何か、それは闇であって光ではない。主の日は闇であって光ではない。暗闇であって輝きではない。このようにアモスは語ったのであります。聞き捨てならない言葉ですね。主の日、すなわち週末ということですが、そこで私たちを待ち受けるのは光だったんじゃないのか。主がやってくるとき、それは光の訪れではないのかと思う私たちに対して、預言者アモスはそれと正反対の言葉、光じゃない闇だという言葉をぶつけたのであります。なぜアモスはこんなことを言ったのでしょうか。アモスは紀元前8世紀の預言者です。彼は当時のイスラエルの支配階級の人たちに向かって、このような痛烈な批判を浴びせたことで知られています。今日の言葉もそうした支配者層へ向けられた言葉でございます。焼き尽くす生贄の捧げ物を祭壇に捧げておけばそれでいいだろう。最低限やるべき義務を果たしたことになる。儀式さえちゃんとやっておけば神様は気が済むだろう。国を導く指導者たちはそのような安易な心で神様と向き合っておりましたので、アモスは彼らにこのような厳しい言葉を浴びせたのでありました。私はお前たちの祭りを憎み退ける。祭りの捧げ物の香りも喜ばない。焼き尽くす捧げ物を私に捧げても、穀物の捧げ物を捧げても私は受け入れず、肥えた動物の捧げ物も顧みない。そして最後のところでアモスは主の御心を次のように知らせたのです。正義を洪水のように、恵みの技を大河のように尽きることなく流れさせよ。正義と恵み、主なる神様はそれを国の支配者たちに求めたのでありました。今日のこのアモスの預言の言葉から私はもう一人ホセアという預言者のことを思い起こすのであります。ホセアもこれと似たような言葉を北イスラエルに語りかけたのです。彼はこう言いました。これは神の言葉として、ホセアが預言した言葉ですから、神様がイスラエルに向かって語られた言葉です。 私が喜ぶのは愛であって生贄ではなく、神を知ることであって焼き尽くす捧げ物ではない。ホセアはこういう予言をしているんですね。アモスに近いことをお分かりいただけるかと思います。このホセアのこの言葉が大変よく知られるようになったのは、イエス様がこの言葉を引用したからです。これはちょうど今年の6月の福音書の日課の箇所に出てまいりました。イエス様と弟子たちがですね、徴税人や罪人たちと一緒に食事をとっているところにファリサイ派の人たちがやってきてですね、なぜあなたたちの先生は罪人や徴税人と一緒に食事をしているのかと言って批判をするんですね。するとイエス様がここで先ほどのホセアの言葉を引用しました。イエス様はこうおっしゃいました。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。そしてホセアの言葉を引用し、私が求めるのは憐れみであって生贄ではない。これはどういう意味か学びなさい。これがイエスがファリサイ派に向けて語った言葉であります。生贄ではない、焼き尽くす捧げ物でもない。主が喜ぶのは正義であって恵みの技であって愛であって神様を知ることなんだ。このように語りかけたのであります。神様をあがめ礼拝するということ、今日私たちもここでそれをしているわけですが、それはどういうことなのか、それがこの一言から伝わってまいります。ものでない、形式でない、儀式でもない、心から愛することであり、愛から生ずる恵みの技であり、神様を知り神の正義を追い求めること、この神の御心を貫くならば、イエス様が徴税人や罪人たちと一緒に交わってご飯を食べることは御心にかなっているんです。さて、聖霊降臨後の主日が毎週毎週終わりに差し掛かってきておりまして、今日もまたまた天の国の例えでございます。何回目でしょうかね。マタイ福音書の中から何度も何度も繰り返しこれが出てきてますよね。十人の乙女の例え話、話の流れは皆さん先ほどの朗読でお分かりいただいたと思うんですが、ここからするとですね、婚宴に招かれているか招かれていないか、これが話の要点であって、披露宴会場、これが天の国に例えられているな、やっぱそんな感じで皆さんも受け取られたんではないでしょうか。灯火の油を用意していなかった5人は愚かだった。油を壺に入れて用意していた5人の乙女は賢かった。こういう設定ですよね。で、この例えは歴史的にも様々に解釈がされてまいりましてですね、まずこの、では愚かな乙女とは一体誰のこと、賢い乙女とは誰のこと、油は何の例えなのか、そうしたことを歴代の説教者たちはいろいろと考えたのであります。例えばルターはですね、この油のことを信仰に例えて解釈をしています。他の説教者は例えばこの油というものを私たちが神様を愛する心のことだと解釈をしたりしています。賢い乙女が真夜中に目を覚まして灯火を整える、これをキリストの復活に例えた 解釈もありました。でこうした 数多くのこの例え話の解釈があるわけですが、そうした中でも確かにこれはどの説教者も共通しているなと言えるのはですね、先ほどもちょっと触れました根源の席というのが天国、天の国だという例え、そして花婿がやってくるのを待っている乙女たちはイエス様の弟子たち、あるいはその後の私たち信仰者のこと、そして花婿は救い主イエスの例えだということ、これは私たちにもはっきりと伝わってまいります。そこの部分はですから、イエス様のこの例え話をされた時の意図とずれていないというふうに言っていいでしょう。で結婚式、そしてそれにまつわる披露宴というのは、これはですね、国ごとにあるいは民族ごとにいろんなスタイルがありますよね。で今日のこの例え話を理解する上でもですね、では当時のユダヤ社会の結婚式ってどうだったんだろうか、その習わしをちょっと理解しておく必要もあると思います。ユダヤのこの時代の結婚式ではですね、まず花婿さんが花嫁の家まで出向いて行って迎えに行きます。そして花嫁を自分の家へとエスコートして連れていくのであります。そういう習わしがありました。花婿が花嫁の家へ出向いて行って、そして一緒に自分の新居へと連れてやってくる。そうすると新居の前では入り口のところで乙女たちが出迎えていて待っていて、二人を祝福してくれるわけですね。そこでおめでとうございます、パチパチパチなんていうふうな場面が出てくるわけでありましょう。大きな拍手に包まれて二人は新居に入ると、すでにもうそこではパーティーの準備ができておりまして、結婚披露宴パーティーが盛大に始まる、まあ、そんな流れが当時のユダヤの伝統であったようであります。そしてこの例え話の設定というのはですね、肝心要の花嫁と花婿の到着が遅れるという事態ですよね。10人の乙女たちが家の前で2人をこう出迎えて待っていたんですけど、ちっとも来ない、ずっと待っていても待ちくたびれてしまう、まあ、そんな場面をちょっと想像してみてください。五節に、花婿の来るのが遅れたので皆眠気がさして眠り込んでしまったとあります。眠りこけてしまうほど遅れてしまったという設定です。これ例え話です。先ほど私は花婿はイエス様の例えだこういうふうに言いましたが、そして婚宴の席が天の国の例えだというふうに申しました。これを当てはめると、救い主イエス様が弟子たちを天の国へと迎え入れるこの時期が遅れているという事態がここで描かれているというわけでありますよね。イエス様がそういう状況を想定してこの例え話をしているのであります。世の終わり、終末はいつなんだろうか、もうすぐやってくるのだろうか、イエス様の弟子たちもそういうことが大いに気にかかりました。今日の第二朗読、テサロニケの手紙の中、これはパウロが書いた手紙ですが、まさしくそれが、そのあたりのところを如実に表しておりましたですね。すでに眠りについた人たちについては希望を持たない他の人々のように嘆き悲しまないために次のことを知っておいてほしい。 イエスが死んで復活されたと私たちは信じています。神は同じようにイエスを信じて眠りについた人たちをもイエスと一緒に導き出してくれます。主が来られる日まで生き残る私たちが眠りについた人たちより先になることは決してありません。主が来られる日まで生き残る私たち、こういうふうにパウロ書いております。もうすぐ主がやってくる、パウロはそう考えていたことがここでわかります。確かにイエス様は世の終わりについて聖書の中でさまざまな言及をしているわけですが、ただイエスはこう言ってる。その日その時は誰も知らない、天使たちも子も知らない、ただ父だけがご存知である、こう言ってますので、その日が遅れる、週末が遅れるということをイエス様は想定してこの例えをしているということであります。そしてこの例えは、その日を待ちくたびれて眠気がさして眠り込んでしまう、そういう事態を、指し示しているわけであります。現代の私たちはパウロとかイエスの弟子たちのように、間もなく世の終わりがやってくる、そうした切迫感は持っていないと思いますけれども、ただその一方で現代の世界の社会情勢、これを思うとなかなか明るい未来を見通すことが難しいこの頃であります。そうした現代を生きている私たちに今日の御言葉はどういうメッセージとして届いてくるのか、ここが最も肝心なところでございます。その日その時は誰も知らない、天使たちも子も知らない、ただ父だけがご存知である。先ほど紹介したこのイエス様の言葉は今日の箇所の少し前のところにあるのであるのですけれども、その最後のところにですね、こういう言葉も書かれているんです。あなた方も用意しなさい、人の子は思いがけない時に来るからである。そして今日の福音書の一番最後で同じメッセージをイエス様は繰り返しています。だから目を覚ましていなさい、あなた方はその日その時を知らないのだから。愚かな乙女は花婿がやってくるのが遅くなるとは思っていなくて油の用意を怠ったのでした、そして眠りこけたのです。用意していなさい、目を覚ましていなさい、この二つの言葉を今日しっかりと受け止めてまいりましょう。ではそのためにどうすればいいのか、目を覚ましているために聖書の言葉があるのです。聖書の御言葉とともに日々の生活を送る、主の御言葉に謙虚に耳を傾け生きていく、これにつきます。礼拝する、主の御言葉に触れる、それはまさにそれではないでしょうか。イエスは言いました、私が喜ぶのは愛であって生贄ではなく、神を知ることであって焼き尽くす捧げ物ではない。焼き尽くす捧げ物ではなく愛すること、神を知ること、これが目を覚ましているために私たちがすべき守るべき指針です。祈りましょう。主なる神様、どうぞ私たちの灯火を灯し続けていられるために、こうして礼拝を通して、あるいは日々の生活の中で御言葉をしっかりと受け止めて今週も過ごすことができますように、どうぞ私たち一人一人の信仰を守り強めてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。